今日の礼拝の題は、教団から出ています牧養者、その記されている題そのままを記させていただきました。まあ、おこがましいかなと思いながら、いや教団は私が新しいところに使わせるのを知っていてこの題を選んでくれたのかなとまさに皆様と十字架による新しい絆な。でもふとでも思ったんですね。新しい絆、確かにこれからこの地で新しい絆を結んでいこうと思ってはいるんですが、でもそういえば先週司会の熊野純一兄弟が先生たちと初めて会った気がしません。本当に嬉しかったんですね。初めての先生ではどうしようではなくて、もう本当に心から迎え入れてくださって、もう前からの知り合いかのように受け入れてくださったにもかかわらず、新しい絆って書くのはちょっと問題あるかもしれないなとせっかく今まで本当に知っていたかのようなと言われていて、でもこの、新しいっていうのはまあやっぱりおこがましいなと、私のことを言ってるんではないな。先週の礼拝の前の教会学校の時に、私たち子供がいますから、子供が増えて本当に感謝です。ところがその後言われるんですね。でも先生本当に申し訳ないんですが、今までこのしばらく最近来てくれていた女の子が、先生変わったからもういかんって言うんですよなんか申し訳なさそうに言われるんだけど、別に誰のせいでもないというか、誰のせいにしたら問題があるんでそうではないです。でもそれで先生ぜひ訪ねていただきたいと言って訪ねますと、女の子だったんで、妹、私の娘がいる、ちっちゃい女の子がいるってことで、ちょっと心が動かされたのか、出てきてくれまして、いろいろな本当に不思議なことがあって、でも残念ながら今日は都合があって来れないってなったんですが、うち の子供たちと一緒に登校する登校班の子が、その女の子も、うち女の子の兄弟おらんからひとみちゃんいてくれるの嬉しいって言って、早速学校行きましたら、今日遊びに行っていいって言ってくれました。でまたその時に、日曜日も教会学校あるから来てねって言ったら、弟二人連れて来てくれた。司会者が思わず、3月の最後の CS は一人でした。次の週には2倍に増えていて、2人なんです。1人増えただけなんですけど、2倍、今日は3人増えて、なんと今日は5倍に増えて、一応計算上でいくと来週は10倍に増えるっていう。しかし本当に人数が増えるとかではなくて、本当は新しい絆、新しいそういうつながりができていってくることができる。でもそれだから私たちはこの教会学校、子どもたちの働きをするとかオープンチャーチをするとかではない。イエス様がそれほどまでに私たちを愛してくださって、このいろんな絆、本来ならば主にある、特にこの教会の本当に不思議な交わり、もう私も全然違うところから来ています。皆さんも同じ舞鶴に、オバマ近くからに住んでいるとはいえ、普段の生活は全く違う生活をしている。ただイエス様を信じるということにおいて、それだけで一つとされている。だけども週に1回、中には祈祷会とか、もう本当に毎日のように来られる方もありますが、でもこうやって顔を合わせるのは週に1回しかないとしても、私たちはここがホームグラウンドであり、このかけがえのないここが中心である。どうしてそのように一つされて、また今までのそのような、私は〇〇の出身で〇〇の家の出ですというような絆ではない、この一緒にある新しい絆とされている、どうしてこのようなことがなされるのか。まさにそれこそが天国であり、本来私たちがそうあるべきだと 神様が語りかけておられる。だからこそ私たちはそれを人が来ようが来まいが、まあ、来ようが来まいがといっても来なければ困るのは困るんですが、それでも何に来たっていうことにもかかわらず、私たちはこの絆こそ本当の絆であり、天国はそういう絆で結ばれた世界なので、教会はそれを何があっても打ち出して語っていくんです。だからこそ、子供が来たって言ったら喜び、来なかったって言ったら呼びに行き、皆さんが何とかしてでもその絆の中にあるように、十字架による新しい絆を私たちは絶えず求め、その働きを広げていく必要があるかと思うんです。でその絆を結びつけてくださるのがイエス様の十字架です。ヨハネはその十字架の出来事を、ローマの兵卒たちがイエス様の衣服を分けるというその場面から記しています。この不思議なことに、その兵卒たちはまずイエス様の上着を取って、その上着を4つに分けます。ところが下着の方を取ってみたら縫い目がない、まあ一つの布として折られたものであると、まあ、当時、まあ、今でもなかなか服、一着の服が全く縫い目がない服っていうのはなかなかないと思うんですが、もう昔ですから、もっとそれだいたいしっかりした、もう破れてないのの、珍しいです。ローマの兵隊ですらこれは貴重なものだっていうわけです。ローマのっていうと、まあ、今でいうとアメリカの軍隊のような、もう本当トップのトップです。まあ、当然世界一の軍隊ですから、国がもう手厚く兵隊には支給してるはずです。当たり前ですよね。世界一の軍隊がもうボロボロの鎧とか何とかしてた、見てからにあれには勝てそうだなってなるわけです。ですからもう立派なものを支給するはずなんですね、そういう軍隊兵隊は。そういう人たちがこれは高価だから、これは割いてはいけないっていうぐらいですから、どれだけ豪華だったかということを思うんです。でそのことは今日講読でお読みくださいましたこの詩編22編、それ彼らは互いに私の上着を分け、私の衣をくじ引きにしたという、この聖書が成就するためとあるんですが、まあ、ある人はまず上着が4つに分けられたということは、そこにいます母、イエスの母、母の姉妹、コロパの妻マリア、マグダラのマリア、女性が4人います。この4人に対応するんじゃないか。ある人たちはそのように語っています。十字架、ほら私たちが本当に結び合わされた、そのことを実現するためのイエス様の愛であるということを私たちは知ってるんですけど、でもこの4人の女性たちにとっては、もうイエス様が十字架にかかられるということで、特に母マリアは身も心も裂かれ、もうまさにイエス様によって一つされていた私たちがこれから追い散らされてバラバラになっていくんではないか、まさに上着が4つに分かれるように私たちはもうちりぢりに裂かれていくという、そういうことを表しているんじゃないかというんです。しかしこの下着は裂かれなかった。実はそうではない。イエス様の十字架は私たちが散り散りに裂かれることを身代わりに受けるため、ご自身が裂かれた十字架であり、そのことによって私たちは本来ならばイエス様こそ裂かれるべきでない高価な唯一の存在であるにもかかわらず、この方が裂かれることによって私たちが、この教会が裂かれてはならない、分裂してはならない、これは価値あるものだから。神を神とも思わないようなローマの兵隊ですらそれを裂いてはならないと、そのように見る、そういうものと変え